番は総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
はい、こんばんは、ティーズインベストメント会長の竹之内です。よろしくお願いします。
お願いします、はい、竹之内社長は最近大変なことがあったそうですよね、はい、
そうなんですよね。僕がちょっと出演している YouTube の、はい、令和の虎っていうのをね、番組があるんですけど、そこでちょっと社長の方々が、はい、賭けポーカーをしてしまったということで、うん、ちょっとリークされてしまって、ちょっと大問題になってるんですよね。
なるほど、はい、竹之内社長は 100% 関わっておらず、はい、真っ白ということですよね。
はい、はい、そうです。僕は全然関わってません。
よかったです、はい、今回はこうした問題に詳しい弁護士の先生をお招きしておりますので、はい、番組の中でズバッと解明したいと思います。
ありがたいです。
岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは YouTuber としても活躍中、アトム法律事務所の代表弁護士岡野武さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。岡野です。
ここで岡野弁護士のプロフィールを放送作家の柘さんからお願いいたします。
岡野武さんは高卒フリーターから弁護士に転身した異色の経歴、アトム法律事務所の代表として総勢18名の弁護士を率いています。 YouTuber としても大人気で、チャンネル登録者数が100万人を突破、放送界のホープとして期待を集めています。
ありがとうございます。早速ですが、岡野弁護士は竹之内社長が巻き込まれた今回の騒動をどう見てらっしゃいますか？
はい、そうですね、私中の細かい事実というのはやっぱりそこまで詳細に分かるものじゃないので、何とも言えないんですけど、たくさんの方が、うん、辞任されたりしているので、大きな騒動でちょっと、関わった方はやっぱり脇が甘いかなとは正直思いました。
間違いないです。
なるほど、はい、どうですか竹野内
社長。いや本当に、脇が甘いと言われたら間違いないでしょうね。自分ごとのようにちょっと話してしまうんですけれども、結構仲良かった仲間たちなので、そうですよね、はい、そう思います。
すごく残念ですよね。
残念ですね、はい、
岡野弁護士は YouTuber としてもすごく高い人気を獲得しているんですが、そもそも始めたきっかけというのは何だったんでしょうか？
YouTube 始めたきっかけは、もともと私の法律事務所がお客さんがもう 100% インターネットから入ってくるっていう、そういう流れがあるんですね。言い換えるといわゆる顧問業みたいなものはしてなくて、そのスポットのお客さんがインターネットっていう媒体を通じて入ってくると。でその中の、ずっと昔は Google だけ押さえてたらよかったのが、やっぱり SNS が出てきて、その多チャンネル化っていうんですかね、してきた中で、SNS で一番攻略しやすい、かつする価値があると思ったのが YouTube だったので、YouTube を始めました。
なるほど。
いやすごいですよね。人気がブレイクした秘訣っていうのは何か教えてもらえますか？
今ちょうど2年半ぐらいなんですが、はい、1年半で多分10万人ぐらいまで行ったんですけども、やっぱりペース遅かったんですね、で去年のトレンド、2021年の YouTube のトレンドってもう2つで、ショートと切り抜きなんですけども、そのショート動画の波に乗れたっていうところが一番大きいです。
なるほど。竹之内社長もすごい大人気ですけど、どう見てらっしゃいますか？
全然もう岡野先生から比べたらですね、もう10分の1程度なんですけども、ただショートがねすごくこう盛り上がったっていうのがあって、これ結構YouTube のバグだって言われてたんですけども、実際どうでした？突然こうショート動画が上がる時期があったと思うんですけど。
そうですね、やっぱりずっと見てると YouTube ってその押したいものを押してくるんですよね。ちょっと2年ぐらい前だったら例えばビジネス系みたいな人たちが押されたりとか、TikTok がすごく伸びてきたので YouTube としても危機感があって、そのショートのクリエイターを取り込みたいってことで、すごいプッシュがやっぱり、
そういうことですね、
だいぶプッシュありましたね。
なるほど、そういうことだったんですね。そうなんですよ、2年前ぐらいは本当にビジネス YouTuber がすごく伸びてて、で僕ぐらいの時期にだいたいちょっとしんどくなってきたんですよね。でショート動画も僕波に乗り遅れてちょっとやり始めてるので、その波に乗ったっていうところもあるんですね。
もういや完全にそれだけです。
完全にそれだけなんですか？
実力何も変わってないんで、その波に乗れたから波に押し上げてもらったって、ただそこまでに準備ができてたんで、我々1日毎日2本コンスタントに上げるんですけども、もうその量産体制は常に出来上がってた、そこに波が来たんで、もうパドリングしながら波に乗ったぐらいな感じでグワッといったっていう、
いや岡野先生のショート動画はでも内容もめちゃくちゃ面白いです、もう法律家という感じじゃ全くないじゃないですか。レーザーラモン HG さんと共演されたりとか、 なかなか変わってると思うんですけどね、うんうん、なんか珍しいかなと思うんですけど。
そうです、あのコラボお願いするときはですね、いつももう先に原稿出来上がってるんですよね、はいはいはい、で先にもう原稿も出来上がってて、撮影も出来上がってて、もうここのスポットでこういう映画欲しいです、コラボお願いしますということでお願いしてるんですけども。
なるほど、そうなんだ、は
い、あの弁護士とあの HG さんが法律事務所で腰を振ったもそれ絶対面白いっていうこと。
なるほど、それが先に決まっててやってるってことですか。そうですね、はい、うわ、うん、素晴らしい。
企画は誰が考えてらっしゃるんですか。
企画は私ともう一人のスタッフ、動画に出てるのりちゃんという、うん、まあ、カメラマン編集の子なんですけども、はいはいはい、2人です。
先生が考えるんですか。
そうですね、原稿全部私ですね。お、
はい、法律のことを考えてる時間ってあるんですか。
そのことを、はい、原稿書きながら考えてます。
本職も今現役でされてるってことですか。
まあ、法律事務所もある程度規模があるので、はい、あの実際の弁護活動してないんです、まあ、経営者としては関わってるという感じです。
岡野弁護士は今日竹之内社長にすごく会いたかったらしい、は
い、あ、そう聞いてます。 ありがとうございます、はい、本当にあ
の同じ77年生まれで、はい、あの大阪出身で、すごく私本読ませてもらったんですけども、
ありがとうございます。
もうなんていうかな、嬉しいですね。大阪がやっぱ大阪出身でバフォーンってくるっていうのは、は
い、そうですか。じゃあ岡野先生の力を借りてもう少し大きくさせていただきたいんですけど、お願いしていいですかね。
じゃあぜひコラボ企画、
そう、ぜひコラボをさせていただけると嬉しいです。
すごいです、はい、ありがとうございます、はいはい、そこで私は探偵者ですので、 YouTuber の現状についてリサーチしてきました、うん、日本経済新聞によれば、うん、国内 YouTuber の成熟期を迎え、数年後には淘汰されて9割が消えると言われています、うん、これについて岡野弁護士はどういうふうに思われていらっしゃいますか。
あの私弁護士以前にネットマーケターなんですよ。そう、ネット文脈が一番自分の中で強いんですけども、うん、あと株式投資とかも好きなので、やっぱりそういうずっと IT の流れって見てるんですけども、あの YouTuber 基本的にあのマーケットとしてはまだまだ伸びますよ。で、まあ、実際あの売上 2,3 年前から Google が公表しだして、はい、もうずっと右肩上がりですし、はい、ただですね、そのいわゆる YouTuber が消えるっていうのはあるかもしれないです、うんうんうん、これ多分この9割消える説って、これ私が昔インタビューで答えた可能性もあるんですけども、
はい、そういうこと。なるほど、
あの出始めの YouTube ってやっぱラッキーボーイたちなんですよ、はあ、YouTube が押し上げてくれた。ただやっぱ芸が弱いんですよね。
そうですね、
でマーケットがでかくなればなるほど、いわゆる本ちゃんの芸人の方とか、うん、あのそういう方がどんどん入ってくるので、うん、はい、やっぱりちょっとそういう人たちには勝てずに9割は正直消えるかなと思って見て、うん、
岡野先生すごい分析です。あの本当に僕も実はそう思ってて、はい、やっぱりテレビ化してくると思うんですよね、はい、今なんかクオリティがかなり低くてもすごく登録者が多い方って多いじゃないですか、はい、うん、これはと僕は続かないかなと思ってて、
うん、
ね、
はい、本当に怖いですね、
うん、特に若い世代とか、はい、10代とか20代の前半でバズってる人たちは、はい、多分消えていくと思うんですよ、うん、逆に岡野先生とか、うん、まあ、僕自分のこと言うのなんですけども30代ぐらいの以上の人が支えてくれてる YouTuber っていうのは僕生き残ると思ってます、うん、
30代以上
やっぱりその方たちって浮気しないですし、うんうんうん、本当に中身に共感を得てる人が多いんですよね。
あ、要するにファンがついてるっていうこと
で、コアなファンがついてて、若い人って移り気がすごいので、新しい YouTuber が出たらみんなそっち行っちゃうんですよね。
なるほど、そういうことなんですね、
は
い、
そうですそうです、
勉強になります、うん、でも岡野先生、はい、次の目標なんですが、登録者数200万人っていう、
はい、私チャンネル立ち上げた時から、はい、チャンネルの概要欄に、はい、あの 何月何日に何万人突破で 日付を入れていくスタイルにしてるんですけども、はい、多分私のスタイルで最大マックスは300なんですよね。うん、まあ、300の山には、まあ、280でもいいし300超えてもいいですけど、多分自分のポテンシャルを出し切ったら300万フォロワーぐらいの感じなのかなっていうことで見てるんで、まあ、まずは それぐらいそこかなと。
マーケターですね先生、
自分のポテンシャル、
これでもやっぱりあるんですよ。それなぜかというと SNS の山って大体日本1000万なんですよね。ツイッターであってもインスタであっても大体1000万が頂上なんですよ。でその中でいわゆる社会派みたいなちょっと大人の人って300ぐらいがトップなんですよね。例えばツイッターだったら橋本さんとか孫さんとかが大体300万ぐらいだったりとか、うん、まあ、それ厳密なものじゃないんですけども、はい、なんか多分その日本全体の主張の層でやっぱり芸能の強い方が1000万取って、でなんかそういう社会なんていうかな、コメンテーター的な人はやっぱどれだけ行っても300万かなっていうところで、
はい、いや勉強になるな、
ザクッとザクザクッとしたあれなんですけどイメージで、
はい、あーすごい、ちょっと法律家と思えないですね論理的な思考力もすごく高いですよね。
確かに、
素晴らしい。
竹之内社長どこまで何万人ぐらいいきそうな勢い
やはりポテンシャルとしてはあの300万の山
本当ですか、
ありがとうございます、まあはい、ここでダメ押しで岡野先生ぜひ僕とコラボお願いします
やったパチパチパチパチパチです、はい、ありがとうございます、はい、あの YouTuber を見て今までこの法律相談を依頼した人っていうのはどのぐらいいらっしゃるんですか。
そこは、例えば Google の広告とかだったら全部紐付けできるんですけども、電話から受任とかっていうのが、うん、ちょっと YouTube は紐付けできないので、うん、どれぐらい来たかっていうのはちょっとわからないです。
なるほど、
はい、ただマイナスではないですね。
そうですね、
なるほど、うん、あの経営者自身が YouTube に出演することのメリット、うん、デメリットというのをどういうふうに考えてらっしゃいますか。
やはりあのデメリットとしては時間が一定時間取られるというのはデメリットかもしれないです、うん、あのメリットとしてはやっぱり発信力がつくというところで、うん、まあ、自分の会社のスタンスも発信できますし、うん、まあ、そこはやっぱりトレードというような感じなのかなと思ってます、う
ん、なるほど。僕すごく気になっていること聞いていいですか。ショート動画ってあまりこう収益にならないじゃないですか、うん、でほとんどがショート動画だと思うんですけど、はい、YouTube で儲けようとは思ってないんですか。
YouTube で儲けようとは思ってないですね。あ、はい、あの寸劇の服変えたらいいかなぐらいの
、はい、じゃあ発信力を身につけるために
そうですね、どっちかというと、はい、
あ、なるほどね、やっぱりそうなんですね。
いや、すごい深いですね、
うん、深いですね、
勉強になります、ありがとうございます、うん、はい、さてここで岡野弁護士からお知らせです。
はい、告知タイムいただいているので、はい、ちょっと私本を最近出しました。あの角川さんから出させてもらったんですけども、人生逆転最強メソッドっていう本なんですが、うん、あの私あの大阪の高校卒業してそのままアメリカ行きまして、で紆余曲折あってフリーター生活10年を経て、まあ、弁護士になったんですけども、うん、何かそういう自分のちょっと変わった立場ならでは の、うん、あの語れることを語ってます。だからなんか若い子とかなんかちょっとメインストリームから外れちゃったけどもまだ頑張っていきたいみたいな人は多分読んだらすごいヒントが詰まってるんじゃないかなと思って書かせてもらいました、
う
ん、
面白そう、あ、
すごいですね、うん、ぜひお読みください。今日のゲストは岡野武弁護士でした。来週もよろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング「チアーソング未来へ」、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と
ティーズインベストメント会長の竹之内幸寛でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信しておりますのでぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。
あなたの瞳を見ていると心の奥に眠ってた立ち上がる勇気